鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週に引き続きましてですね、10月30日去年ですね、サイクルトレインっていうのを釧路と真汐の間で、はい、実施をいたしまして、それのですね、まあセミナーですね、今後どうしようかっていうセミナーが先日、開かれましたので、そのお話をまた続きをさせていただきたいと思うんですね。で、釧路ロコサイクルプロジェクトの松岡さんがですね、たちがいろいろアンケート調査をしまして、まあ、参加した22人の方プラス、実はサイクル愛好家だけじゃなくて、同じコースをバスで回るっていうバス組の方々もいらっしゃったので、はい、そういった方々にもいろいろと聞いてたところだったんですね。それで今回のそのツアー、釧路から摩周まで列車で、で摩周駅からは、釧路湖や川湯温泉は自転車で行って約50キロですね。で帰りまた摩周湖から帰ってくるっていう、まあ、パターンだったんですけど、これらについて、まあ、総合的にどんな感想を持たれましたかっていう、まあ、実に様々なですね感想が寄せられましてですね、一つ目がですね、一泊ツアーをしてほしいとかですね、
はい、
やっぱりこう今回日帰りだったんですけど、
はい、
もうちょっとなんか楽しみたいなっていう、ご意見が ありました。それから将来的にはですね、まあ、いつでもやっぱり乗れるようにしてほしいというご意見が、まあ、それなりにしてありましたですね。それから子供さんも参加できるツアーにしてほしいとかですね、それから鉄道ツアーやスポーツ型ツアーに長けた旅行会社、または専門家の方とちょっと相談してコースを作った方がいいんじゃないですかっていうことだったんですね。まあ、今回はただ行って帰ってくるだけだったんですけど、もうちょっとなんかプラスアルファの楽しみがあった方がいいということでしたですね。はい、それからやっぱりこの列車と自転車っていう組み合わせがやっぱり今のこのエコな時代にやっぱりとってもまあ合ってるということなんで、はい、もっとどんどん進めていただきたいということが書かれて、ありましたですね。それからこれまあ最後にアンケートの結果をちょっとご紹介するとですね、いろんなこういったこうサイクルトレインとかに参加するんですけど、自転車でそのやっぱり現地集合っていうのがやっぱり今まで多かったんですね。だから自転車に乗るっていう、まあ、なんか目的理由がもう一つ明確にしてもらうといいね。例えばですけど、今回まあ専門線で行ったんですけど、湿原、釧路湿原を見るならやっぱり列車で行った方が当然いいわけで、なんかそういうようなその列車に乗る目的もちゃんとしといた方がいいですねっていう、そんなようなご意見もいただきました。まあ、皆さん実際的にはもう大変好意的で、もっともっとこういったなんすかね、テストとか実験とかやってほしいなっていうご意見がありました。
うん、
でもう一方ですね、
はい、
北見工業大学の、高橋教授先生という方も、うん、今回講演をされたんですね。で高橋先生は10月30日のサイクルトレインにも参加を実際にされて、
はい、
それをもとに、こういうようなそのサイクルツーリズムっていうのがありますよということを提案をしていただきました。うん、でその元になるのがスイスがとってもこの そのサイクリストの方たちのための施設が整っているということで、スイスを紹介していただいたんですね。まあ、スイスといえばやっぱりあの、登山ですよね。あの、はい、険しい山々が、まあ、あるんですけども、このスイスでですね、もう一つの側面としてはやっぱりあの観光客が非常にやっぱり多いんですね。でスイスってそのほぼほぼ九州と、同じぐらいの面積なんですけど、ここに鉄道路線が5000キロあるんですよ。で5000キロってちょっと想像つかないんですけど、今あの JR 九州は2200キロしかないので、スイスはその倍ぐらいの鉄路がこうあるということなんですね。で、スイスでは特にその観光バスとかレンタカーじゃなくて人力で移動する、まあ、例えばハイキングとかサイクリング、カヌー、こういうようなものとその公共交通機関を合わせて旅をするっていうのを推奨しているんですね。じゃあ実際に具体的にじゃあどういうふうにしているかっていうと、例えばですけど、その自転車を乗せていい駅っていうんですかね、そこがあのホームに上がるためにスロープにしてるんですね。これ分かりますでしょうかね。あの例えば釧路駅で言えば、はい、地下道をあの、まあ、1番線はちょっと別ですけど、はい、2番3番4番5番はあの地下道に潜って、まあ、階段かもしくはあのエスカレーターですかね、はい、あれに乗って乗り降りするじゃないですか、はい、やっぱどうそうするとどうせやっぱ自転車だと、うん、まあ、アンケート調査やりましたけど、やっぱり階段を上り下りにするってやっぱりきついわけですよ。なんですけど、その階段とかエスカレーターの他にそのスイスの駅の場合はあのスロープが設けられてるんですね。だそこをゆっくり押していけば、はい、もう自転車も簡単に乗れちゃうわけなんですよ。それからあとスイスの場合はですね、各駅ごとにやっぱりレンタサイクルっていうのが非常にやっぱり完備をされているんですね。だからこういうでそのレンタサイクルの場所がまたそこからそことその駅が直結してるみたいな感じで、もうすぐその自転車でもこう乗れちゃうよということなんですね。で、やっぱりこういうやっぱりで高橋先生も実際にやっぱりスイスに実際に行かれてですけど、もうそのサイクルツーリストの方々用の、まあ、標識だとか案内看板とかも、まあ、至るところにあって、そういうのが非常に乗りやすいと。それからまあ、スイスの場合は鉄道にその根性っていうんですかね、自転車をこう積む場所があるんですけど、あ、これ面白いなと思ったんですね。夏場は自転車を固定させる場所で、冬場はそこにスキーを入れるんですね。あ、これで夏でも冬でも両方使えるよというようなことを、まあ、しているわけなんですね。ですので、あ、やっぱりスイスが一つのこう形になりますし、でやっぱり北海道はというとやっぱりこうスイスに似たようなこう雰囲気がありますん であとはもう一つですね、スイスの場合はあの運賃が非常に分かりやすいと。あの日本ですとあの何キロまでは100円とか200円とかですよね、はい、でスイスの場合はあのゾーン制なので、 A ゾーンから B ゾーンまで行くのは500円ですよと、はい、でその A ゾーン B ゾーンっていうのが、まあ、割とこう広い面積になってるわけなんですよ、うん。だから、まあ、釧路で言えばのバスがそうなんですよね。私があの、まあ、これはまた、 バス愛好家の皆さんの話なんですけどバスってあのゾーン制なんですよ、
はい、
だからここからここまで行くのに250円だと、うんうんうん、それをこう鉄道にも、まあ、適用している、まあ、わけなんですね。あとですね、もう一つがあの自転車を乗って旅をするときに、あの自転車に荷物やっぱり積みたくないわけなんですよ。それをスイスはあのちゃんとサービスとして荷物を列車で運ぶっていうサービスをやってるんですね。だから自転車で行く方はその A 駅から B 駅まで て、その周遊しながら自転車で乗って、 B 駅まで着く頃にはその自分の、まあ、なんですかボストンバッグっていうか、なんていうんですかね、そういったこう大きな荷物がもうすでに届いているという、そういうなんかサービスも、まあ、しているということなんですね。だからこれ非常にあの参考になるんじゃないかなというふうに思ってました。それであの、まあ、その後この会場の中で、まあ、いろんな方々と意見交換して、まあ、私なりにこうサイクルトレインってやっぱりこういうのがいいだろうなっていうのは、まあ、やっぱり根性がいいと思うんですね。根性っていうかその一般の車両に積むと。ただあの専門線と花咲線の場合はほとんど1両だけしか走ってないですし、今現在のキハ54っていうですね、国鉄時代からの車両なんですよ。でこの車両っていうのはあの風除室っていうんですかね、あのデッキがあるので、やっぱり自転車をそこの車両に入れるっていうのは大変辛いですし、それからあのそういう作りになってないのでもう無理だと思うんですよ、このキハ54の場合は。だけどこの H100 がこの来たことによってちょっとなんか可能性があるのかなと。これまあ例えばですけど、この釧路を朝の8時57分だったかな、網走行きの快速列車があるんですけど、これその H100 で 2両で網走まで行って、で途中で主な駅で乗り降りできるよとかっていう風にしといて、で帰りもその確か網走を15時ぐらいに出発するんだったかな、でこちらに18時46分かな到着するような列車があるんですけど、それでまた帰ってくる人は帰ってくるとか、ただあのこの案いいなとかって自分で思ってたんですけど、停車時間がなんせ30秒ぐらいしかないので、
あなるほど、
だからこう停車時間もちょっとこう加味する必要があるとかですね、少なくとも5分は止まってるだとか、
はい、
あと無人駅ではどうするんだとかっていうこともあるんですけど、まあ、なんかそういうパターンもありかなとかですね。であと花咲線はあの先週もあのいろんな、なんかコース取りがなんかできそうなので、
はい、
花咲線の方は、まあ、割とこうなんかやりやすいような感じはするんですね。ただこれもただですね、あの駅員さんいる駅っていうのが途中厚岸だけなんですよ。 あと全部無人駅なんですよね。だからこれをどういうふうにするかと。だからまあそのためにはあの今マースとかっていうなんか考え方あるんですよね。全部その携帯からその自転車乗せる、ここから乗せるだとかっていうような情報も入れとけば、あのそれがその乗務員さんとかにまあ伝わって、
はい、
なんかそこから積むことができるだとか、まあ一人でこう、あでも本州の方はすでにやってるんですよね、うん、もう何か所も北海道だけなんですよ、その根性でやってないのは。
あ
まあ雪が降るっていうのもあるし、うん、やっぱあの1両しか走ってないので、
はい、
まあ、全然条件違うんですけど、本州の方だとその買い物をするために自転車を、いわゆるママチャリをなんか乗せてるようなところもあるんですよね、はい、いやなんかそんなようなことを考えたらですね、あの我が家にそのなんかあれ NHK さんだったから、なんか昔の車両をその NHK さんに残ってる映像をまあ流すっていう番組があったんですけど、
はい、
あれ見てたらあの列車の前になんかあのデッキみたいのがあって、そこをこう覆、はい、そこちゃんとなんか柵みたいのがあるんですよ。そこに自転車乗せてるんですね、昔の人はね、
うんうんうん、
あの普通の自転車ですよ、
はい、
だからなんかああいう形がまあいいのと、それからあの列車だけじゃなくてあのバスにも乗せれるようにすれば、また今度ちょっと広がってくるんですよね。で今あの中標津とかあの辺って今列車がないので、あちら方面行くときではもうまあいやいいんですよ、あのずっとあの、ね、好きな方と漕いでいくだからいいんですけど、なんか釧路からその知床方面まで行くのに、いやなんかできればそのバスにそのままあの自転車乗せてで、中標津とか標津とか、はい、まあ、羅臼まで行ければ、うん、あまたなんか 時間の節約にも、まあ、なんかなるんじゃないかなと思って、だからバスとやっぱり列車とうまい具合にこう組み合わせて自転車が乗れるっていうパターンがやっぱりいいんじゃないかなと思うんですよね。でその他にもやっぱりあの途中でなんかパンク修理だとかなんかできる拠点をなんかそのバスターミナルだとか、はい、その友人の駅だとかそういうところにもやっぱりちょっと必要ですよね。で私のお友達がメマン別空港からその釧路まで中標津経由で自転車で来た方いるんです、
はい、
一泊だったかな、その時にやっぱりセコマさんがあるのがいいねって言うんですよね、北海道は、
はい、
やっぱりまあ、大体国道沿いとか道道沿いには大体ありますし、あそこで食事もできるし休憩もできるし、だからなんかこうセコマさんとそのなんかサイクルツーリズムって、なんか組み合わせるとなんかまた面白いなんかスタンプラリーとかですね、うん
はい、
そんなのもなんかできそうな感じはするんですよね、だからまあそう今回サイクルトレインっていう、まあ、特化したものをやりましたけど、はい、この自転車と列車だけじゃなくてそれでバスもそれからあとセコマさんとかも、うん、なんかそういう組み合わせができるとよりなんか楽しくなるような気がするんですよね。でこれから多分もうこうやってコロナがちょっと落ち着いてきたら、はい、その外国の、ね、方々もだんだんやっぱ入ってくると思うんですよね、はい、するとなんかやっぱ今そういう自転車の、旅行っていうのがこうまあ、もちろん台湾の方々もそうなんですけどやっぱりブームになってて、で北海道ってやっぱり憧れの土地らしいんですよね、うん、ですからやっぱりこうよりなんか自転車を安全にしかもその楽しく旅行してもらうためにはそういう公共交通機関に、うん自転車を乗せるっていうのも、はいまあ、かなり必要なもんじゃないかなというふうに、まあ、思いましたね。私は残念ながらの自転車最近全く乗ってないのでですね、ちょっと怖いんですけど、あでもいつかは釧路と阿寒町ですか、あそこに自転車専用道路あるんですよね、はい、あそこは一回は死ぬまでには乗ってみたいなと、あそれで今回そのサイクルトレインを実施した時にやっぱりちょっと自信ない方は電動自転車っていうんですか、
は
あれ持ち込んで
来たんです
よね。なるほど、
はい、
で私ちょっとだけ乗らせてもらったんですけどまあ楽なんですよね。でまあ、なんかママチャリにこうなんかくっついてるの電動自転車じゃなくてなんか本当にこうタイヤも太いなんかなんていうんですかね、やっぱりそのサイクルツーリズム用のサイクルツーリズム用のなんかそういう自転車の電動版みたいな感じ、うん
はいはいはい、
で、あこれはなんか、まあ、私みたいな素人でも楽にいけるんじゃないかなと思って、そういうのもなんかレンタルかなんかで貸してくれればなんか一番いいのかなとやっぱり思いましたですね、はいまあ、先週と今週はですね昨年実施しましたサイクルトレインのまあ、そういう、まあ、今後どうしていいかっていうようなセミナーがちょっとありましたので、まあ、そのご報告ですね、まあ、また今年ももしかしたらまたこのサイクルトレインっていうのがちょっと実施されるかもしれないので、はい、またその時にはまたこの番組等々でお知らせをしたいと思います。ぜひ自転車とその列車あるいはバスとなんかうまく組み合わせればいいなというふうに思っております。
鉄尾鉄子の部屋お送りしてきました。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、
はい、
FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司でお送りしました、
はいはい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。